声の広報、司法日立。令和4年、2022年9月5日号。ナンバー1728。目次。表紙1ページ。特集、日立のデジタル化。2ページ。特集、知ってほしい、認知症のこと。6ページ。100歳以上の方ご紹介。いつまでもお元気で。8ページ。2022市民生活安全フェスティバル。日立マルクと那覇とを開催。以上10ページ。2022もっと日立が好きになる。日立の魅力再発見ウォーク。11ページ。新型コロナウイルスワクチン接種。新型コロナウイルスへの対策。以上12ページ。新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度のお知らせ。マイナンバーカード作成をお手伝いします。以上13ページ。感動をありがとう。明秀日立野球部。夏の甲子園初出場。日立シビックセンター、多賀市民会館の催し。以上14ページ。情報広場、お知らせ、15ページ。催し、17ページ。講座、18ページ。募集、19ページ。健康、20ページ。子育て、21ページ。自主グループ会員募集。県内産農水産物の出荷制限自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上22ページ。久慈三品日立、秋の宴会メニュー。懐かしい日立市の風景がスクリーンで蘇る。今日に生きる、上映。以上24ページ。目次終わり。表紙。特集、日立のデジタル化、未来の暮らしを作ります。写真は、山から海へ向かって広がる日立市の風景を、両手に持ったタブレットに映している様子。タブレットの画面の中央には、日立 DX のパステル調のデザイン文字が浮かんでいます。
特集、日立のデジタル化、未来の暮らしを作ります。最近よく耳にするデジタル化。インターネットやスマートフォンは、私たちの日常に必要不可欠なものになりつつあります。子育て、教育、行政サービスなど、さまざまな分野でのデジタル化で、どんどん便利になる暮らし。そして、その中で生まれる新たな時間で、ますます充実する日々。そんな豊かさを実感できるデジタル化。すべての市民が、デジタル化で幸せに暮らせるように、日立市では様々な取り組みを行っています。今号では、日立市が描く、日立型スマートライフの今と未来をお届けします。イラストがあります。2、3ページ前面に、日立市が描く、日立型スマートライフがイラストで描かれています。施設に関連する今と未来が吹き出しで示されています。記載のあるものを読みます。日立駅、市内 Wi-Fi、図書館、電子書籍、学校、デジタル教育、かみね遊園地、レジャーランド、かみね動物園、日立ナビでスタンプラリー、商店街、シェアオフィスでテレワーク、桜並木、ハザードマップ、子どもたち、母子手帳アプリ、 道路、自動運転バス、介護施設、介護ロボット、日立市役所、案内ロボット、診療所、オンライン診療、交流センター、コミュニティ活動の活性化、工場、住宅、行政手続きのオンライン化、郷土博物館、史跡の仮想展示、日立シビックセンター、e スポーツ、イラスト終わり。日立市って本当はすごいんです。第9弾、日立のデジタル化。日立 DX、日立のデジタル化。4、5ページ前面の中央に日立 DX のマーク。その周りに1から7までの各項目にデジタル化推進に向けた取り組みが示されています。1、Wi-Fi。市内施設への Wi-Fi 整備と日立ナビ。動物園や図書館、交流センターなど多くの公共施設に無料 Wi-Fi を整備。気軽にネットを使えます。公式アプリ、日立ナビは、累計1万7000ダウンロードを突破。日立の情報を好きな時に好きな場所で確認できます。Wi-Fi、パソコンやテレビ、スマホ、タブレット、ゲーム機などのネットワーク接続に対応した機器を、無線、ワイヤレス、で、LAN、ローカルエリアネットワークに接続する技術。日立ナビの QR があります。2、行政サービス。オンライン窓口と市役所 DX。市役所に来なくても手続きができるオンライン申請を積極的に推進。市役所内の業務では、ペーパーレス化を進めるとともに、AIOCR や RPA を導入し、効率化を図っていきます。AIOCR、AI 技術を活用し、手書きの書類や帳票を読み取り、データ化するシステム。RPA、パソコン上での操作等をソフトウェアロボットが代行し、自動的に処理を行うシステム。3、デジタルデバイド対策。誰一人取り残さないデジタル化。市役所や交流センターなどで、高齢者向けのスマホやタブレットの操作方法講座を開催。日立市では、情報格差を解消し、誰一人取り残さないデジタル化を進めています。4、子育て。母子手帳アプリやオンラインマタニティスクールの開催。予防接種スケジュールを自動作成できる母子手帳アプリやオンラインによる各種支援など、忙しい子育て中の皆さんをデジタル化で応援します。母子手帳アプリの QR があります。5、教育。ICT 支援員の配置とデジタル教科書の導入。ICT 支援員が各学校のデジタル機器の操作をフォロー。電子黒板を整備するとともに、デジタル教科書の導入に向けた検証を進め、未来を担う新たな人材を育みます。ICT、通信を使って、デジタル化された情報をやり取りする技術。6、防災・減災。総合防災情報システムの導入やハザード情報の可視化。リアルタイムに災害情報を収集し、さまざまなハザード情報を組み合わせて、災害リスクの高い市民に対してピンポイントかつ迅速な情報発信に努めます。7、暮らし。電子書籍の貸し出し。インターネット上で貸し出し、返却ができる 電子書籍を提供中。書籍の充実化を進め、図書館サービスの向上を図ります。電子書籍貸し出しサービスの QR があります。日立 BRT の自動運転化。定時性、安全性を備えた自動運転バスの円滑な運行を推進します。コミュニティ活動の活性化。すべての交流センターにタブレットなどを配備、地域の情報発信やオンライン会議に活用し、コミュニティ活動に参加しやすい仕組みづくりを推進します。これ以外にもたくさんの取り組みを進めていきます。詳しくは、日立市デジタル化推進計画2022をご覧ください。QR があります。問い合わせ、事業に関すること、デジタル推進課、内線587、内線292、広報に関すること、広報戦略課、内線712、内線295、日立風ホームページの QR があります。
特集、知ってほしい認知症のこと。9月は、茨城県認知症を知る月間です。認知症とは、様々な原因で脳の働きが低下し、記憶力や判断力などに障害が起こり、生活する上での支障がおよそ6ヶ月以上継続している状態です。2025年3年後には、高齢者の5人に1人が認知症になると言われています。認知症は早期発見、早期対応が大切です。認知症は早期に対応することで進行を遅らせたり、原因がわかれば改善できるものもあります。軽度の認知障害、認知症と正常な状態の中間の場合は、早期に対応することにより、半数近くが正常な状態に戻ると言われています。受診、治療、介護サービスの利用、脳に良い生活習慣、バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠、社会参加活動など、で、認知機能の低下を防ぎましょう。自分や家族ができる認知症の気づき、認知症によく見られる主な症状です。ぜひチェックしてみましょう。チェックが多くつけばつくほど早めにご相談ください。本人の気づき、最近忘れっぽくなった。意欲が湧かない。頭の中が霞がかかっているような感じがする。イライラしたり怒りっぽくなった。日常生活に不安や困難を感じる。家族や友人の気づき、探し物が増えた。今日が何月何日かわからない。同じ話を何度も繰り返したり聞いたりする。疑い深くなったり怒りっぽくなったりする。身なりを気にしなくなった。いないはずの人や動物などがいるという。物忘れなど気になる症状はありませんか？地域包括支援センター三豊浦認知症地域支援推進員原田さん、社会福祉士、写真。高齢者の暮らしを支える総合相談窓口。 地域包括支援センターをご利用ください。高齢者の医療、介護、福祉などを支える専門スタッフがいます。認知症に関する相談も受け付けていますので、どなたでもお気軽に、まずは電話などでご相談ください。地域包括支援センター。電話番号。担当する小学校区。の順に読みます。福祉の森聖公園。39-1166。くし形、山部、中里。3、豊浦。33-8811。豊浦、日高、田尻、上根の森、33-5512、滑川、宮田、銀座台、33-6500、中町、中小路、助川、小作園、32-7900、大瀬、鳴沢、諏訪、鮎川桜館、36-7303、湯名子、大久保、河原子、花山、金沢弁天園、33-7424、大沼、金沢、水木、聖火園、33-7119、大三河、久慈、坂本、東小沢、地域生活支援センターの職員がご自宅などへ訪問し、相談をお受けすることもできます。写真、市や各地域包括支援センターには、医療・福祉の専門職で認知症の専門研修の修了者である認知症地域支援推進員を配置しています。写真、不安を抱えたままで過ごさずに、ぜひ一度ご相談ください。地域包括支援センター銀座台認知症地域支援推進員飛田さん、社会福祉士、写真。地域のみんなで、認知症の方やその家族を支える様々取り組みをご紹介。認知症サポーター養成講座。認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の方とそのご家族をできる範囲で手助けしたり、温かく見守る応援者を養成する講座です。市内中学校、一般の方などを対象に開催しています。写真、日立市の認知症サポーターは 12,877人になりました。2022年7月末現在、認知症サポーター養成講座の年間予定はこちら。QR があります。受講した方にはサポーターの賞、日立市オリジナルカードを交付します。写真があります。私は認知症サポーターです。と書かれたカードです。写真終わり。日立オレンジカフェ、写真。物忘れがあるなど、認知症の心配がある方や、介護者、地域の方など、どなたでも参加できます。内容、体操や脳トレ、作業療法、ポストカード作りなど、レクリエーションなどの交流を通して楽しい時間を過ごしています。日立オレンジカフェの年間予定はこちら。QR があります。 見守り支援サービス。事前の申請が必要です。詳しくは問い合わせてください。1. GPS 端末を活用した見守り支援サービス。本人負担あり。GPS 端末を内蔵した靴を履くことにより、行方不明時に家族がスマートフォンなどから居場所を確認することができます。2. 徘徊 SOS ネットワーク事業。警察、消防や約450事業所と連携して、行方がわからなくなった方の速やかな発見、保護につなげます。3. おかえりマーク。登録番号の入ったおかえりマークシールを靴や洋服などに取り付けることで、速やかに家族へ連絡することができます。日立市そよ風の会。認知症の人を介護する家族の会。月に1回程度、介護者同士で話したり、認知症について勉強したりしています。お気軽にご連絡ください。QR があります。連絡先、日立市そよ風の会、今村、電話 080-3200-5514。日立市認知症ケア安心ガイド。市内の認知症相談医や連絡先、認知症の方の気持ちや接し方などを掲載しています。本冊子は高齢福祉課などにあるほか、市のホームページからダウンロードできます。QR があります。高齢者だけじゃない。若年性認知症について、65歳未満で発症する認知症です。相談窓口は、高齢福祉課や地域包括支援センターのほか、県が総合相談窓口として、次の病院に若年性認知症支援コーディネーターを配置しています。若年性認知症支援コーディネーター配置場所。筑波大学附属病院、筑波市。月曜から金曜日。午前9時から午後5時。電話 029-853-5846。栗田病院、中市。月曜から土曜日。午前9時から午後5時。電話 029-295-0005。問い合わせ、高齢福祉課、内線227。
100歳以上の方ご紹介。いつまでもお元気で。9月19日は敬老の日。長い間、社会に貢献してこられた方々に、改めて感謝し、その長寿を祝う日です。今年度、100歳を迎える方、100歳を超えている方、合わせて196人のうち、掲載の承諾をいただいた方をご紹介します。8月17日現在。問い合わせ、高齢福祉課。内線476。長寿のお祝いメッセージ。敬老の日を迎えるにあたり、皆様のご長寿を心からお祝い申し上げます。健康長寿で元気な方々が増えていくことは大変喜ばしく、まさに人生100年時代の到来を実感しております。一昨年来のコロナ禍にあって、ご不安の多い日々を送られていることと存じますが、本市といたしましては、皆様のかけがえのない命と健康を守るため、引き続き各種感染症対策に全力で取り組んでまいります。 これまでの皆様方の多年にわたるご活躍に、心から敬意と感謝の意を表しますとともに、いつまでもお元気でお過ごしくださいますよう、お祈り申し上げます。日立市長、小川春樹、写真。100歳を迎える、迎えた方、59人。大正11年4月1日から大正12年3月31日までに生まれた方。年齢は9月20日現在。武田二郎さん、大原町100歳。相田力さん、伊佐五沢町100歳。益子貞子さん、助川町100歳。江端失恵さん、城南町100歳。安田文さん、十王町医師100歳。立花紀美子さん、諏訪町100歳。根本稲さん、滑川町100歳。鈴木美代さん、南高野町100歳。増渕紀恵さん、東鳴沢町100歳。佐藤武さん、東町100歳。川崎美智さん、留町100歳。大菅敏子さん、鮎川町100歳。長谷部初さん、末広町100歳。吉田正治さん、大三家町100歳。後藤富子さん、東郷土町100歳。丸岡清さん、大瀬町100歳。白根義江さん、日高町100歳。山形愛子さん、若葉町100歳。皆川久子さん、幸い町100歳。立川滝さん、東鳴沢町99歳。小野瀬千恵さん、諏訪町99歳。立花栄子さん、西鳴沢町99歳。菊池菊乃さん、十王町友部99歳。大江凛さん、日高町99歳。小松美希さん、久慈町99歳。玉井美代子さん、大瀬町99歳。井川光恵さん、金沢町99歳。飛田昇さん、東滑川町99歳。関美穂子さん、田尻町99歳。柏村金松さん、十王町友部99歳。関山作さん、城南町99歳。東西力夫さん、南高野町99歳。森田敏夫さん、下深荻町99歳。鴨下与手さん、大原町99歳。大月久子さん、大原町99歳。吉沢作さん、田尻町99歳。大津愛子さん、折笠町99歳。片寄米子さん、西鳴沢町99歳。来島睦子さん、川尻町99歳。佐藤武嗣さん、鹿島町99歳。今初井さん、久慈町99歳。岡村光子さん、鮎川町99歳。木村健二さん、桜川町99歳。和田千恵さん、十王町友部99歳。篠原末さん、川尻町99歳。沢畑八重さん、久慈町99歳。生為義江さん、中丸町99歳。小野邦夫さん、大久保町99歳。 杉沢美津子さん、東金沢町、99歳。阿部富士さん、鹿島町、99歳。高橋君江さん、十王町友部、99歳。滝智子さん、白金町、99歳。佐藤松江さん、東大沼町、99歳。渡辺清さん、滑川町、99歳。中軍博さん、中鳴沢町、99歳。長沢美佐子さん、若葉町、99歳。大江美代さん、大沼町、99歳。志賀春江さん、小木津町、99歳。梅原愛子さん、登米町、99歳。100歳を超えている方、98人。大正11年3月31日以前に生まれた方。年齢は9月20日現在。根本和子さん、諏訪町、107歳。坂東ひてさん、川尻町、105歳。助川梅子さん、諏訪町、105歳。大津喜恵さん、十王町医師、105歳。森田由紀さん、高鈴町、105歳。田崎光子さん、東町、105歳。小佐原しなさん、東多賀町、105歳。藁貝久子さん、遅刻町、104歳。樋口彩子さん、相田町、104歳。弓野春さん、十王町高原、104歳。益子種さん、石名坂町、104歳。上石清さん、田尻町、104歳。小林君江さん、川尻町、104歳。宮本照さん、滑川町、104歳。山内滝子さん、鹿島町、103歳。北見君さん、金沢町、103歳。高浜八重さん、東多賀町、103歳。樽井つやさん、十王町医師本郷、103歳。三代光さん、久慈町、103歳。深沢初代さん、金沢町、103歳。佐藤春江さん、東金沢町、103歳。伊藤昭一さん、宮田町、103歳。斉藤春代さん、東大沼町、103歳。関節さん、鮎川町、103歳。綿引き富子さん、中鳴沢町、103歳。横内久子さん、上根町、103歳。愛山久さん、末広町、102歳。藤田喜和さん、大三家町、102歳。菊池忠義さん、遅刻町、102歳。上石倉さん、弁天町、102歳。鈴木明子さん、田尻町、102歳。村野武雄さん、宮田町、102歳。栗田喜恵乃さん、東大沼町、102歳。佐藤信子さん、金沢町、102歳。笠原野井さん、伊佐子沢町、102歳。吉沢彩子さん、助川町、102歳。野木美津さん、城南町、102歳。坂本千代さん、田尻町、102歳。橋本美佐夫さん、大和田町、102歳。石川春さん、滑川町、102歳。浦木佳子さん、田尻町、102歳。鈴木ゆり子さん、白金町、102歳。茂木孝子さん、鮎川町、102歳。 小沢麻夫さん、東町102歳、五来静子さん、大三ヶ町102歳、岩野澄さん、西鳴沢町102歳、久住民さん、水木町101歳、久保田英子さん、遅刻町101歳、津村井明さん、東金沢町101歳、大内福さん、日高町101歳、小池蓮子さん、十王町医師本郷101歳、三尾鶴さん、十王町友部東101歳、村上富さん、十王町医師本郷101歳、山田初江さん、十王町医師101歳、助川しめよさん、大原町101歳、吉田鶴さん、河原五町101歳、花輪倉さん、南高野町101歳、伊藤美沙夫さん、鮎川町101歳、柏村八重さん、河原五町101歳、磯崎きみ子さん、東町101歳、猿田たけしさん、本宮町101歳、斉藤久子さん、日高町101歳、飯上富さん、諏訪町101歳、山本悦子さん、森山町101歳、富山兼さん、滑川本町101歳、清野菊代さん、西鳴沢町101歳、関末野さん、滑川本町101歳、石川島さん、東郷土町101歳、安島吹きさん、川尻町101歳、野口光さん、河原五町101歳、丹田美さん、大久保町101歳、矢部俊子さん、十王町医師本郷101歳、福田英子さん、遅刻町101歳、小泉茂さん、大沼町100歳、藤田正美さん、花山町100歳、橋本時さん、中鳴沢町100歳、山根節子さん、東大沼町100歳、鈴木作さん、久慈町100歳、佐藤菊さん、水木町100歳、慶野美代子さん、上根町100歳、宮本奈美子さん、十王町友部100歳、渡辺美恵さん、田尻町100歳、大沼清さん、滑川町100歳、斉藤五郎さん、東郷土町100歳、佐久間清さん、石名坂町100歳、金村大龍さん、弁天町100歳、白戸春江さん、多賀町100歳、渡辺絹子さん、末広町100歳、小山きみさん、大三ヶ町100歳、篠原八重子さん、上根町100歳、石井岩尾さん、下深尾議長100歳、津軽石房さん、宮田町100歳、長山三郎さん、幸町100歳、小林よし子さん、相田町100歳、皆川稲さん、鮎川町100歳、服部久子さん、大三ヶ町100歳、内山沢さん、折笠町100歳、佐々木千代子さん、東金沢町100歳。市内の最高齢者、根本和子さん、107歳、写真。根本さんは1914年、 旧多賀郡豊浦町、現日立市に生まれ、子供3人、孫7人、ひ孫6人に恵まれ、現在は長男夫妻の周明さん、恵美子さんと暮らしています。お肉や餃子、エビチリなどが好物で、三食とも家族と同じものを食べています。読書が何よりの趣味で、新聞を毎日読み、図書館で借りた小説なども月に4冊程度を読むという読書家の和子さん。長寿の秘訣は、特別なことをしているわけではなく、昔から体が丈夫で、子供の頃は海水浴をして体を鍛えました。現在も体に悪いところもなく、元気に暮らしています、と話してくれました。
2022市民生活安全フェスティバル。安全・安心を体験しよう。防災・防犯・交通安全及び暴力追放をテーマに、来場者が体験しながら安全意識を高めることができる市民参加型のイベントを開催します。時9月17日土曜日、午前10時から午後2時。ところ、日立シビックセンター新都市広場。内容、パトカー、白バイ、消防車両の展示、自転車シミュレーション、シートベルト効果体験、防犯用品の展示など、写真が4枚ありますが、いずれもフェスティバルの様子です。問い合わせ、市民生活安全フェスティバル実行委員会、交通防犯課内、電話、内線515、日立マルクと那覇とを開催、日立の魅力たっぷり、QR があります。詳しくはこちら。市内の農家やお店がキッチンカー、ブースで大屋根広場に出店。日立のおいしいグルメや地域産品を販売します。時、9月16日金曜日、午後5時から8時。雨天決行。ところ、日立市役所大屋根広場。内容、日立市産のこだわり野菜や焼き菓子、パン、コーヒー、季節のジュース、お弁当、牡蠣の販売、エステ体験など15件が出店。会場内での飲食は禁止となります。写真が3枚ありますが、いずれも品物が並んだお店の様子です。問い合わせ、日立マルクと実行委員会。電話 080-2890-2761。
2022、もっと日立が好きになる。日立の魅力再発見ウォーク。日立の歴史や自然に触れてみませんか？住んでいる地域にかかわらず、どのコースにでも参加できます。ルート1、豊浦の名所旧跡を訪ねる。江戸時代、幕末、砲台を設置し、黒船を見張った五番山、生糸産業が盛んな明治から昭和初期にかけ、古貝農家の信仰を集めた古貝神社、写真、などを巡ります。豊浦交流センター集合、8時45分、五番山、十王川河口、古貝神社、馬頭観音、観音前公園、豊浦交流センター解散、11時30分、約 3.8km。日時9月24日土曜日。申し込み9月8日木曜日から21日水曜日、先着30人。豊浦交流センター、電話 43-5755、参加料無料。ルート2、太平洋の潮風を浴び、河原後の旧跡を訪ねて。風光明媚な海岸線を有し、海水浴場100選にも認定された河原後海岸で、潮風を胸いっぱい吸いながら、学区内の旧跡を訪ね、昔懐かしい河原後の話を聞きながら、ウォーキングしてみませんか？河原後交流センター集合、9時30分、出発9時45分、東福寺、天満神社、並木不動尊、写真、烏帽子岩、河原後台場跡、北浜スポーツ広場、河原後交流センター解散、12時45分、約 4.0km。日時、10月1日土曜日。申し込み、9月5日月曜日から21日水曜日。先着30人。河原後交流センター。電話 33-3746。参加料100円。ルート3。かみね公園内のモニュメントを巡ろう。かみね公園敷地に点在しているモニュメントを巡りながら、吉田忠音楽記念館で吉田メロディーを堪能しましょう。希望者にかみね動物園入園券をプレゼント。宮田交流センター集合9時。かみね神社、聖徳碑、バルカン像、写真、頂上展望台、大煙突記念碑、吉田忠音楽記念館、根本柏顕彰碑、かみね動物園入り口解散、11時45分、約 4.0km。日時、10月15日土曜日、申し込み、10月1日土曜日から12日水曜日、先着30人。宮田交流センター。電話 27-6835。参加料無料。ルート4。大沼学区の名所旧跡を歩いてみよう。江戸時代中期に建立された延命地蔵尊、写真をはじめ、大沼の名所旧跡をウォーキングしながら訪ねてみませんか。秋空の中、新しい発見があるかもしれません。大沼交流センター集合、8時50分、出発9時、金沢弁天公園、厳島神社。解剖陣屋跡、大沼松苗植樹記念碑と鶴亀の松、防洋台、横山家の墓碑、諏訪森公園、延命地蔵尊、大沼交流センター解散、12時、約 5.0km。日時、10月16日日曜日、申し込み、9月16日金曜日から10月13日木曜日、先着30人、大沼交流センター、電話 35-8329、参加料無料。ルート5、合江歌集館と大久保の史跡巡り。大久保は、歴史と文教の地として、その面影を今も留めています。
上孫の伏見稲荷神社や、大久保の鹿島神社、幕末の歌集館、写真をめぐり、歴史を満喫しませんか。大久保交流センター集合、8時50分、出発9時、多賀市民プラザ、区費、可費、上孫伏見稲荷神社、歌集館、大久保鹿島神社、大久保交流センター解散、12時、約 4.6km、日時、10月22日土曜日、申し込み、10月5日水曜日から21日金曜日、先着20人、大久保交流センター、電話 34-0535、参加料無料。ルート6、諏訪梅林と水戸徳川家ゆかりの諏訪遺跡巡り。水戸徳川家ゆかりの史跡、文化財を訪ねて、秋の諏訪寺を歩いてみませんか。各場所では案内人が詳しく説明します。お土産にはおにぎり弁当等を用意します。諏訪交流センター集合9時、出発9時10分、平和台仏舎利塔、東映山石灯籠、写真、諏訪梅林、上諏訪神社、諏訪神社第二宮、諏訪交流センター解散、11時45分、約 6.0km、日時、10月23日日曜日、申し込み、10月1日土曜日から15日土曜日、先着30人、諏訪交流センター、電話 33-3841、参加料100円。申し込み、電話で各交流センターへ。問い合わせ、コミュニティ推進課、内線488。イベント参加や観光などの際には、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。新型コロナウイルスワクチン接種。令和4年8月19日までの情報で作成しています。最新の情報は、市のホームページなどで随時お知らせします。右に QR があります。重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある方は、できるだけ早い4回目の接種を。3回目接種がお済みでない方、特に30代以下の方は、接種のご検討を。4回目接種を実施しています。新型コロナウイルス感染時の重症化予防を目的に、4回目接種を進めています。1、対象者。3回目接種後、5ヶ月以上経過した方のうち、接種を希望する次の方。60歳以上の方。18歳から59歳の次の方。基礎疾患があり、入院・通院している方、医療機関や高齢者施設、障害者施設などの従事者、基準 BMI 30以上を満たす肥満の方、BMI は体重、キログラム、割る、身長、メートル、割る、身長、メートル。重症化リスクが高いと医師が認めた方、妊娠している方、喫煙している方や運動不足の方、1回30分以上、週2回以上の運動を1年以上継続できていない方、 も対象となる場合がありますので、医師にご相談ください。2. 接種券について、60歳以上の方、申請の必要はありません。3回目の接種から5ヶ月が経過する前に、順次接種券をお送りします。18歳から59歳の方、次の方法で接種券の発行を申請してください。インターネット、右の QR、コールセンター、相談窓口、市役所、多賀市民プラザ、保健センター。3. 予約・接種方法。予約方法、インターネット予約、コールセンターへ電話予約、医療機関へ直接予約。接種方法、医療機関で個別接種。ワクチンの供給量の関係から、現在、主にモデルナ社製を使用しています。実施医療機関は、接種券と一緒にお送りする、日立市からのお知らせや、市のホームページ、右の QR をご覧ください。このほか、茨城県庁の大規模接種会場でも接種を受けられます。1、2回目接種、5歳以上、3回目接種、12歳以上の方。接種会場や予約方法などは、接種券と一緒にお送りしている、日立市からのお知らせや、市のホームページ、右の QR でご確認ください。QR が3つあります。1つ目、5歳から11歳。2つ目、12歳以上、1、2回目。3つ目、12歳以上、3回目。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター、電話 050-3646-5466、ファックス 85-8010、副反応に関すること、茨城県新型コロナワクチンコールセンター、電話 029-301-5394、新型コロナウイルスへの対策、PCR 検査を平日毎日実施しています。期間、9月30日金曜日までの月曜日から金曜日、祝日を除く。対象、無症状の市民の方、濃厚接触者や既陽性者の陰性確認、発熱などの風邪の症状がある方は対象外。自己負担金1000円。生活保護を受けている方、または世帯の全員が住民税非課税の方は無料。申し込み、検査日、検体提出日の前日午後5時15分。土曜、日曜日、祝日を除くまでに保健センターへ。定員1日50人。定員になり次第受付を終了します。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。詳しくは右の QR をご覧ください。新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度のお知らせ。住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金。申請期限が迫っています。新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活、暮らしの支援を受けられるよう、次のいずれかに該当する世帯に 特別給付金を支給します。令和3年度にこの給付金を受給している世帯は受給できません。対象世帯、令和4年度に新たに住民税均等割が非課税となった世帯、直接か郵送で申請してください。申請期間、確認書、様式第1号が送付されている世帯、9月13日火曜日まで、申請書、様式第2号で申請される世帯、9月30日金曜日まで、支給額1世帯につき10万円。新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、令和4年1月以降の収入が住民税均等割非課税世帯と同様の事情にある世帯、直接か郵送で申請してください。申請先、非課税世帯等給付金相談申請窓口、市役所1階、非課税世帯等給付金担当、社会福祉課、申請期間、9月30日金曜日まで、提出書類、申請書、申請先にあるほか、市のホームページからもダウンロードできます。収入がわかる書類など、支給額1世帯につき10万円。一人暮らしの学生で所得のある親の扶養に入っている場合など、非課税世帯でも該当とならない場合があります。詳しくは市ホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR があります。問い合わせ、日立市非課税世帯等給付金コールセンター、電話相談窓口、電話050-3354-0180、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜日、祝日も対応、ファックス33-5400、マイナンバーカード作成をお手伝いします。顔写真の撮影から申請までの一連の手続きを市の職員がサポートします。運転免許証など顔写真付きの本人確認書類またはマイナンバーカード交付申請書をお持ちの上お気軽にご利用ください。受付時間平日午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜日、午前9時から正午、午後1時から5時、第3土曜日に続く日曜日を除く。受付場所、市民課及び各支所、土曜日曜日は市民課、多賀支所、南部支所、中央支所のみ。カードの受け取りは申請から約1ヶ月半後となります。国からマイナンバーカード作成のための交付申請書が順次送付されています。送付対象、マイナンバーカードをまだお持ちでない方。次の方は送付対象外。75歳以上の方。令和4年中に出生または国外から転入された方、在留期間の定めのある外国人住民の方、配偶者からの暴力、DV、ストーカー行為、児童虐待など、これらに準ずる行為の被害者として、住民票の住所と異なる居所情報を登録している方、送付期間、9月上旬頃まで。送付元、国、 地方公共団体情報システム機構 JLIS 写真があります。送付書の表側です。写真終わり。マイナポイント第2弾実施中。9月末日までにマイナンバーカードを申請された方を対象に最大2万円分のマイナポイントが付与されます。問い合わせ、マイナンバーカードの申請について、市民課内線507、マイナポイントの取得方法について、デジタル推進課内線587。
感動をありがとう。明秀日立野球部、夏の甲子園初出場。本市37年ぶりの夏切符。第104回全国高等学校野球選手権大会戦績。2回戦明秀日立対鹿児島実業2対1。3回戦、明秀日立対仙台育英4対5。写真があります。茨城県大会で優勝し盾と賞状を手にした野球部員の写真や、甲子園ではつらつとプレーする選手たち、応援団のチアガール、ブラスバンド、家族の皆さんなど複数の写真をコラージュしたものです。中央に感動をありがとうの文字が入っています。写真終わり。日立シビックセンター、多賀市民会館の催し。 A 近代プラネタリウム誕生100年、加賀谷星空アート展。日時9月3日土曜日から25日日曜日午前9時から午後5時。場所、日立シビックセンターオリエンテーションルーム。料金無料。科学館天球劇場入館者対象。内容、加賀谷さん、プラネタリウム映像クリエイター、成形写真家、生は星、景は風景の景の作品を展示。問い合わせ、科学館、電話 24-7731。 B アロマで楽しむプラネタリウム秋の香り。日時10月14日金曜日午後7時から7時50分15日土曜日午後5時30分から6時20分。場所、天球劇場。対象、高校生以上。料金、ハンドメイドアロマ、プラス、プラネタリウム上映、1000円。プラネタリウム上映のみ、800円。申し込み、9月16日金曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、科学館、電話 24-7731。 C 日立街角小劇場10周年記念公演、いつでも夢を、吉田忠と清子の夢。日時、10月15日土曜日午後6時開演。16日日曜日午後2時開演。場所、多賀市民会館ホール。料金、一般1000円。当日 1200円。小学生、中学生、500円。申し込み、電話で申し込み受付中。問い合わせ、多賀市民会館、電話 34-1727。D、能楽体験ワークショップ、大人向け。日時、10月16日日曜日、午後2時から4時。場所、雄月庵、滑川町 1-9-12。対象、高校生以上。出演、宇沢久、観世流して方能楽師、ほか。料金、1000円。申し込み、9月14日水曜日の午前10時から、電話かホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター音楽ホール、電話 24-7755。E、コンピューターミュージックのすすめ。やってみよう、スマホで作曲。日時、11月3日、祝日。午後2時から5時。場所、日立シビックセンター、多用途ホール。対象、中学生以上。出演、益子達郎。作詞作曲家、シンガーソングライター。料金、2000円。申し込み、9月11日日曜日の午前10時からホームページにて申し込みを。その他、無料アプリ、ガレージバンドのインストール、Apple 社製品、iPhone などをご用意ください。問い合わせ、日立シビックセンター音楽ホール、電話 24-7755。F、日立ノート狂言。日時、12月17日土曜日。1、午前10時から11時30分。場所、日立シビックセンター音楽ホール。内容、市内能楽関係者団体の発表。料金無料。申し込み、当日受付、先着順。2、午後2時から4時30分。場所、日立シビックセンター音楽ホール。内容、能楽師、観世鉄之丞、宇沢久、観世流して方能楽師、野村万蔵、泉流狂言方能楽師の公演。料金、S 席5000円、A 席3000円、高校生以下1000円、未就学児入場不可。申し込み、9月21日水曜日の午前10時から電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンターインフォメーションカウンター、電話 24-7720。 新型コロナウイルス感染症の影響により延期・中止となる場合があります。その他イベント情報は右の QR からご確認ください。日立市美術展覧会。日時、9月10日土曜日から18日日曜日。午前10時から午後5時。最終日は午後3時まで。場所、日立シビックセンター、マーブルホールほか。 問い合わせ、日立シビックセンター 24-7711
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者に問い合わせてください。防災行政無線。放送内容を電話 22-6131 で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。17ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市法電子版。最新の市法はもちろん、市法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。18ページ上部に QR コードがあります。日立市公式 SNS 日立の魅力発信中。19ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。お知らせ。日立市難病患者福祉手当第1期分の支払い日は9月30日金曜日です。支給額1回1万円9月末と3月末の年2回支給。対象、県が交付する一般特定疾患医療受給者証か指定難病特定医療費受給者証を交付されている方で、本手当の申請が済んでいる方。申請が済んでいない方は随時受け付けていますので、障害福祉課で申請してください。詳しくは市ホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR コードがあります。問い合わせ、障害福祉課、内線457。日立市特別福祉手当第1期分の支払い日は9月30日。金曜日です。支給額、対象区分により異なります。9月末と3月末の年2回支給。詳しくは市ホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR コードがあります。問い合わせ、障害福祉課、内線459。その他、受給中に障害者支援施設や特別養護老人ホームなどに入所した時や、障害程度に変更があった時などは、必ず変更届を提出してください。安定要素材の事前配布会。原子力災害時に安定要素材を適切に服用することで、放射性要素による影響を大幅に低減することができます。万が一の備えとして、ぜひ配布会にご参加ください。参加できない方は指定薬局で受け取れますので、詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。日時、9月25日、日曜日。午前9時から11時30分、午後1時から4時30分、場所、久慈交流センター、対象、久慈、大三日、坂下地区にお住まいで、これまで 安定用素剤を受け取っていない方か、更新対象の安定用素剤をお持ちの方。持ち物、茨城県からの通知、整理券、チェックシート、安定用素剤、更新対象者のみ。問い合わせ、防災対策課、原子力安全対策室、内線577。介護や介護保険のこと、何でも相談。日時、9月20日火曜日、午前10時から午後3時。場所、福祉プラザ。内容、介護に関する悩みや不安、介護保険制度全般についての相談に、専門の相談員が応じます。同日、電話による相談も受け付けています。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話 37-1122。 不動産鑑定士による不動産無料相談会。日時、10月11日火曜日、午前10時から正午、午後1時から4時。場所、日立シビックセンター501号室。申し込み、9月30日金曜日の午後5時までに電話で、茨城県不動産鑑定士協会 029-246-1222 へ。平日午前9時から午後5時。9月の市税・国保料などの休日納付相談。日時、9月25日、日曜日。午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。今月の納期。納期限は9月30日、金曜日です。国民健康保険料、4期分。介護保険料、4期分。後期高齢者医療保険料、3期分。問い合わせ、国民健康保険課、内線207。女性カウンセリング相談、性的マイノリティ電話相談。臨床心理士などの資格を持つ専門家が相談をお受けします。女性カウンセリング相談、面談、事前予約制。時、9月17日土曜日、21日水曜日、午前10時から正午、午後1時から4時。ところ、日立シビックセンター。予約受付。電話 26-0315。平日午前9時から午後5時。性的マイノリティ電話相談。時、9月25日日曜日、午前10時から正午、午後1時から4時。相談用電話番号 35-2215。 実施日以外は女性生活相談の電話番号になります。お間違いのないようお願いします。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。 シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、9月15日木曜日、午前9時30分から正午。午前9時30分までに受付。場所、 日立市シルバー人材センター福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。持ち物、入会申込書。日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具。申し込み。事前に電話で、日立市シルバー人材センター、34-6018 へ。通学路などに面する危険なブロック塀などの改善費用を助成します。小中学校の通学路や緊急輸送道路に面する危険なブロック塀の除去など改善に要する費用の一部を助成します。対象1、危険ブロック塀などの全部除去工事または一部除去工事60センチ以下に減ずるもの。2、除去工事後に行う軽量フェンス、生垣などの設置工事。助成額、1敷地あたり最大20万円。申し込み、11月30日水曜日までに補助申請書に必要書類を添付し、建築指導課、内線428へ。補助申請書は建築指導課にあるほか、市のホームページからもダウンロードできます。QR コードがあります。建築公対用地、セットバックの寄付を受け入れています。地域の皆様の安全安心や利便性の向上のため、道路の幅が4メートル未満の市道に接する建築公対用地の寄付を受け入れています。寄付のための主な要件。建築公対用地に、支障物、電柱、塀、樹木、のり面などによる段差など、が、ない。建築公対幅員が確保できていること。分筆が可能なこと、など。寄付のメリット。市が舗装などの整備を行い、管理をします。整備までには時間を要します。緊急車両の進入が可能になります。測量、分筆、登記などは市で行います。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、道路建設課、内線759。秋の全国交通安全運動。反射材。つけるぞ、光るぞ、事故減るぞ。運動期間、9月21日水曜日から30日金曜日。重点事項。1、子供と高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保。2、夕暮れ時と夜間の歩行者事故などの防止と飲酒運転の根絶。3. 自転車の交通ルール遵守の徹底。みんなで取り組みましょう。歩行者も交通ルールを守りましょう。ドライバーは早めにライトを点灯し、歩行者や自転車の発見を。また、横断歩道は歩行者優先です。歩行者は反射材を活用し、ドライバーに自分の存在を知らせましょう。飲酒運転、妨害運転などの悪質、危険な運転は絶対にやめましょう。自転車は車の仲間です。交通ルールを守って利用しましょう。万が一の事故に備えて、損害賠償責任保険等に加入しましょう。問い合わせ。交通防犯課、内線515。火災、救急の状況。令和4年1月から6月。火災の発生状況。火災件数、 令和4年16件、令和3年20件、4件減。火災件数の内訳。建物火災、令和4年12件、令和3年12件、増減なし。車両火災、令和4年1件、令和3年2件、1件減。枯れ草などによる火災、令和4年3件、令和3年6件、3件減。早期発見に有効な住宅用火災警報器を設置するなど、住宅防火対策にご協力ください。救急の出場状況。救急出場件数、令和4年4445件、令和3年4006件、439件、増。医療機関への搬送人数、令和4年4097人、令和3年3693人、404人、増。出場件数、1日あたり約25件は、昨年と比較して増加しています。救急車の適正な利用をお願いします。熱中症に注意しましょう。自宅内での熱中症が多く発生しています。まだまだ暑い日が続きますので、エアコンや扇風機などを使用し、室温を適切に保つようにして、こまめに水分補給をするよう心がけましょう。問い合わせ、警防課、予防課、電話 24-0119。2ヶ月に一度の水道メーター検診にご協力をお願いします。メーターボックスの周りに車両や物を置かないでください。犬は敷地の出入り口やメーターボックスから離れたところにつないでください。メーターボックス付近の除草をお願いします。問い合わせ、料金課、内線580。使用済み加熱式タバコ機器などは回収店に持ち込みを。加熱式タバコ機器は充電式バッテリーに衝撃が加わると発火する恐れがあります。誤って燃えるゴミに混じるとゴミ収集車やゴミ処理施設での火災につながりますので、不要となった加熱式タバコ機器は回収店に持ち込んでください。詳しくは日本タバコ協会のホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、清掃センター、電話 24-5353。中央図書館の臨時休館は9月26日月曜日から10月1日土曜日です。休館中の図書の返却は入り口のブックポストをご利用ください。問い合わせ、中央図書館、電話 20-2345。角記念市民ギャラリーの臨時休館は、9月13日火曜日から10月2日日曜日です。クロス張り替え工事のため休館します。問い合わせ、文化国際課、内線535。豪雨などに伴う山地災害にご注意を。近年は局地的な集中豪雨が頻発する傾向が強まっており、山崩れや土石流、地滑りなどの山地災害が発生しやすい状況にあります。県では山地災害が発生し、人家などに被害を及ぼす恐れのある箇所を、山地災害危険地区として、 茨城デジタルマップ、右の QR で公表しています。お住まいの地域における危険箇所の確認にぜひご活用ください。問い合わせ、県農林水産部林業課、電話 029-301-4056、 国民健康保険後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。12月に受診予定の方。申請期限は9月30日、金曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第、速やかに申請してください。期限後の申請の場合、検診費用全額支払い後の補助金振込となる場合があります。10月に受診予定で申請済みの方、9月12日過ぎに決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課。国民健康保険は内線203、後期高齢者医療保険は内線204。善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。教育関係、株式会社富士設備、株式会社盛京、催し、かみね動物園シルバーウィーク特別日替わりガイド。日時、9月17日土曜日から19日祝日、23日祝日から25日日曜日、午前11時30分から。内容、シルバーウィーク特別日替わりガイドを開催します。17日は国際レッサーパンダデー、23日は世界サイの日にちなんだガイドを行います。ガイドを行う動物や時間など、詳しくは動物園ホームページなどでお知らせします。問い合わせ、かみね動物園、電話 22-5586。プレイス2022開催。日立市の震災復興を願い立ち上げたチャリティー野外フェス、写真。80組以上のライブパフォーマンスや地元の団体や子どもたちのイベント、地元飲食店によるフードブース、打ち上げ花火も。時、9月24日土曜日、午前10時から午後5時。25日日曜日、午前10時から午後9時。雨天決行、好天中止。ところ、河原子北浜スポーツ広場。問い合わせ、茨城復興支援団体、プレイスプロジェクト。電話、080-5759-6668。QR コードがあります。特別展示、竹内明の陶芸、伝統から造形へ。日立製作所の陶房だった大三日陶園で活躍した陶芸家竹内明の生涯にわたる作品を展示します。日時、9月23日祝日から11月6日日曜日。午前9時30分から午後4時30分。入館は午後4時まで。9月26日月曜日、10月31日月曜日は休館。場所、郷土博物館2階特別展示室。問い合わせ、郷土博物館。 電話 23-3231 高原自然塾の催し。1. 変わりメダカの育て方・増やし方講習会。日時10月1日土曜日午前10時から正午。対象小学生以上、先着20人。内容講義・質疑応答各1時間。参加料1000円。お土産メダカ付き。2. 苔の育て方と苔テラリウムの作り方講習会。日時10月9日日曜日午前10時から正午。参加料1100円。先着20人。持ち物エプロン、ピンセット。3. 多肉植物の寄せ植え体験。日時10月15日土曜日午前10時から正午。参加料1100円。先着20人。申し込み1、2、3とも9月13日火曜日の午前9時から電話で高原自然塾 39-5391 へ。親善都市桐生市交流市民バスツアー。日時10月15日土曜日午前7時30分から午後6時日立市役所集合解散。場所群馬県桐生市内。対象市内在住または通勤通学している方。定員40人。多い時は抽選。内容重要伝統的建造物群保存地区の散策や桐生名物の昼食藍染め体験など。参加料1人5000円。申し込み9月27日火曜日までに茨城電子申請届出サービス下の QR が往復はがき次を参照を文化国際化へ。申し込み往復はがきの書き方。往診用表面。郵便番号317-8601。日立市助川町 1-1-1。日立市役所文化国際課親善都市交流市民バスツアー係。返信用裏面。何も書かないでください。返信用表面。ご自分の郵便番号、住所、氏名を記入。往診用裏面。代表者の1、郵便番号2、住所3、氏名4、電話番号。同行者分も同じように1から4を記入。はがきの書き方、終わり。その他、1人1回、2人分まで申し込めます。結果は10月上旬に申し込み者全員に往復はがきか登録されたメールでお知らせします。問い合わせ、文化国際課、内線534。市民シングルステニス大会。日時10月2日9日16日の日曜日午前9時から。場所市民運動公園テニスコートほか。参加料1200円。申し込み9月17日土曜日までに直接日立市スポーツ協会か、諏訪スポーツ広場、折笠スポーツ広場、中央スポーツ広場、久慈サンピア日立スポーツセンターへ。 問い合わせ、日立市テニス協会、由美野、電話 35-8947、午後6時から9時、日立子供祭り、日時、10月16日、日曜日、午前11時から午後5時30分、場所、日立シビックセンター新都市広場。内容、エアー遊具やキッチンカーの出展、発表会、各種イベントなど。問い合わせ、日立桜ライオンズクラブ、黒沢。電話、090-2559-3444。
講座、講座、古代火起こし名人への道。日時、9月17日土曜日、午後1時から3時。場所、郷土博物館。対象、中学生以上、先着10人。内容、火起こしの体験や、火起こしの歴史、道具の仕組みなどについて解説します。講師、郷土博物館職員。申し込み、9月13日火曜日の午前9時から電話で郷土博物館 23-3231 へ。10月3日はデジタルの日。高齢者初めて ICT スマートフォン教室。コース、時、内容、ところの順に読みます。1、入門。9月21日水曜日、午後1時30分から3時30分。電話、カメラの使い方。元気カフェ、助川。2、基本。9月30日金曜日、午前9時30分から11時30分。インターネット検索。
市役所201号室。
3. 応用。10月3日月曜日、午前9時30分から11時30分。LINE などのアプリ操作。市役所多目的ホール。対象、市内在住か通勤している65歳以上で、スマートフォンを持参できる方。持ち物、飲み物、筆記用具。コロナウイルスワクチン接種予約システムの設定を希望する方は接種券。マイナンバーの申請を希望する方はマイナンバー交付申請書。定員、確実、先着15人。何回でも参加可。申し込み、開催日3日前、土曜日曜日祝日を除くまでに電話で、高齢福祉課、内線290へ。その他、今後、市内公共施設で順次開催します。女性の人材育成講座、ワンデー女性カレッジ、エゴグラムで自分発見、アサーションで自分表現。日時、10月4日火曜日、午前10時から正午。場所、日立シビックセンター6階集会室。対象、市内在住の女性。定員30人。多い時は抽選。無料託児あり。未就学児先着10人。内容、自分の特性を診断できるエゴグラム体験から、自己理解を深め、自分の強みを生かしてポジティブに活躍するための心の持ち方を学びます。講師、中島美奈子さん。茨城キリスト教大学教授。持ち物、筆記用具。申し込み、9月28日水曜日までに、ワンデー女性カレッジと明記の上、住所、氏名、
年齢、電話番号、託児の有無をメールかファックスで、女性若者支援課、メール、josei@city.hitachi.lg.jp、ファックス、26-0317、電話、26-0315へ。プログラミング入門講座。日時、10月8日から12月24日の第2、第4土曜日、午前9時30分から正午。場所、C ネットパソコン教室、多賀町。内容、プログラミング言語、スクラッチを使った初心者向け講座。パソコンがなくても受講できます。定員5人程度。料金月3000円。3ヶ月で9000円。テキスト代別途。申し込み9月30日金曜日までに電話かメールでコミュニティネット日立 C ネット33-0015メール master@cnet-hitachi.com へ。薬年塾市民教授による生き生きワクワク講座。講座名、時、内容、講師、ところ、定員、料金、持ち物の順に読みます。1、5億年を旅しよう。10月2日日曜日、午前9時30分から正午。雨天時は8日土曜日。市内に分布する日本最古の地層や動植物、歴史や文化を学ぼう。ジオネット日立。郷土博物館から上根公園山頂。15人。多い時は抽選。200円。筆記用具、雨具。2. ハッピークラフト、着物リメイク。A. 10月5日水曜日、午前10時から正午、講義。B. 10月19日水曜日、午前10時から正午、着物や帯、古着などを作りたいものにリメイク。前田純子さん、教育プラザ、10人、多い時は抽選、400円、2回分。A は筆記用具、B は着物、帯、古着、裁縫セット。ハッピークラフト着物リメイクは無料託児あり。申し込み、9月20日火曜日までに、希望口座、住所、氏名、電話番号を、電話かメールで、百年塾サロン、23-9165、メール、iki100j@net.jwai.ne.jp へ。電話は平日のみ。茨城キリスト教大学2022年度後期公開講座。語学、カルチャー、心理、健康など、本学の特徴を生かした約10講座を開講します。日時、10月17日月曜日から12月23日金曜日。開講日、回数などは講座によって異なります。詳しくは次の QR をご覧ください。場所、茨城キリスト教大学、大三課町。料金、講座によって異なります。60歳以上の方は半額となります。申し込み、 9月6日火曜日から21日水曜日までに、次の QR から申し込みを。 QR があります。問い合わせ、茨城キリスト教大学地域国際交流センター、電話 52-3215、 市民貢献人養成講座。時、内容の順に読みます。10月25日火曜日、青年貢献制度についてなど。11月1日火曜日、認知症・障害者の理解、現役貢献人による実践報告。11月8日火曜日、家庭裁判所の役割など。11月15日火曜日、貢献業務の実務など。11月22日火曜日、福祉施設見学、市内。11月29日火曜日、青年貢献制度関連の法律についてなど。時間はいずれも午前10時から午後4時。ところ、福祉プラザ。定員20人。多い時は抽選。対象、市内在住の18歳以上の方。講師、弁護士、社会福祉士などの専門職。申し込み、9月12日月曜日から、電話かメールで、日立市青年貢献サポートセンター 37-1122、 メール h.shakyo@isis.ocn.ne.jp へ。タブレットを活用した通いの場、タブレット教室。日時、来年3月までの第3月曜日、午前10時30分から正午。場所、元気カフェ久慈浜。老人福祉センター吹上荘。対象、介護保険証に、要支援1、2か、事業対象者と記載されている方。内容、タブレットの電源の入れ方から始めます。ラジオ体操や茶話会なども行います。タブレットは貸し出します。送迎はありません。申し込み、担当のケアマネージャーか、地域包括支援センターにご相談ください。問い合わせ、高齢福祉課、内線290。離職者・休職者のための公共職業訓練。1. 介護サービス課、デュアルシステム。訓練期間、11月1日火曜日から来年1月31日火曜日。場所、ベストケアスクール、弁天町。内容、介護職員初任者研修修了証の取得を目指し、介護施設実習を行います。定員20人。2. パソコン・ウェブ基礎科。訓練期間、11月1日火曜日から来年2月28日火曜日。場所、フェイスアップ日立、幸町。内容、基礎を学び、CS 試験の合格を目指します。定員12人。3. IT 基礎、C 言語、プログラミング科。訓練期間、11月1日火曜日から来年3月28日火曜日。場所、タイエエンジニアリング、助川町。内容、IT の基礎から学び、C 言語によるプログラミングができることを目指します。定員15人。対象、事前に公共職業安定所に求職申し込みをした方で、 数回の就職相談を行い、受講を認められた方。早期就職のための相談や指導を行います。料金、無料。テキスト代は自己負担。申し込み、いずれも9月1日木曜日から10月12日水曜日までに、直接最寄りの公共職業安定所へ。問い合わせ、県立日立産業技術専門学院。電話 35-6449。
募集、日立市民科学文化財団職員。採用日、令和5年4月1日。募集人数、2人。受験資格、平成4年4月2日以降に生まれ、高校以上を卒業か、令和5年3月卒業見込みの方。業務内容、各種科学・文化・芸術事業の企画実施業務、広報業務、総務業務、ホールの舞台技術を含む管理運営、施設・設備の維持管理業務。採用試験、一次試験、10月29日土曜日。二次試験、11月20日土曜日。ところ、日立シビックセンター。試験内容、SPI3 総合検査、能力及び性格検査。作文、面接。申し込み、10月5日水曜日筆着までに履歴書、様式指定、日立シビックセンターのホームページからダウンロードできます。QR があります。を、直接か郵送で、日立シビックセンター、郵便番号 317-0073、幸い町 1-21-1、電話 24-7712 へ。郵送は、応募書類在中と明記してください。写真があります。日立シビックセンターです。写真終わり。日立倉掛山霊園合葬式墓地の使用者。対象、次のすべてに該当する方。市営霊園を使用していない。本市に引き続き1年以上住所を有している。生前予約は新生児の年齢が65歳以上である。多い時は抽選。申し込み、9月12日月曜日から10月11日火曜日までに合葬式墓地使用許可申請書と必要書類を直接か郵送で環境衛生課内線543へ。詳しくは募集案内書、環境衛生課、各支所にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。QR があります。をご覧ください。新型コロナウイルス感染対応看護職員等の研修参加者。日時、10月21日金曜日、午前10時から午後3時。場所、茨城県看護研修センター、水戸市緑町 3-5-35。対象、看護職で新型コロナウイルス感染症に関する看護業務に従事した方や、従事を希望する方。内容、講義研修、医療安全、感染管理。申し込み、10月14日金曜日までに、下の QR から申し込みを。問い合わせ、茨城県看護協会、茨城県ナースセンター。電話、029-221-7021。日立市地域福祉計画推進委員会の委員。市民の皆さんからの幅広い意見をいただくため、日立市地域福祉推進計画2019の 推進状況などの点検や評価を行う委員を募集します。任期、移植日から3年間。対象、市内在住の20歳以上の方。募集人数、若干名、選考。申し込み、9月22日木曜日までに、住所、氏名、年齢、性別、職業、勤務先、電話番号と地域福祉に対する意見、400字程度、様式自由を直接か郵送、メールで社会福祉課、メール、shakai@city.hitachi.lg.jp 内線740へ。あなたの力を貸してください。消防団員募集。消防団は、自分たちの町は自分たちで守るという精神に基づき、仕事を持ちながら、地域住民の命、身体及び財産を守ることを使命として、火災だけではなく、地震、風水害などの災害発生時に活動しています。対象、市内在住か通勤している心身が健康な18歳以上の方。入団希望者は警防課にご連絡ください。問い合わせ、警防課消防団事務局、電話 24-0119。写真があります。消防団の訓練の様子です。写真終わり。健康。高齢者肺炎球菌予防接種費用の一部を助成しています。対象、市民の方で高齢者肺炎球菌予防接種を一度も接種したことがなく、次のどちらかに該当する方、65歳以上の方、60歳から64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能に日常生活が極度に制限される程度の障害があり、医師が認めた方。助成額3000円。生活保護を受けている方は無料。要事前申請。詳しくは問い合わせてください。申し込み。直接医療機関に予約を。接種時は、健康保険証など、住所、生年月日の確認ができるものを持参してください。定期接種対象者、来年3月31日までに、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳に到達する方、で、市外の医療機関での接種を希望する方は、事前に電話で健康づくり推進課へ。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。 日立総合病院市民公開講座。日時、10月1日土曜日、午後1時30分から3時。場所、日立総合病院1号棟5階 AB 会議室。会場の定員30人。ウェブ視聴希望者には後日配信します。演題、脳卒中、予防のコツ、なった時の心得。講師、小松洋二さん。日立総合病院脳神経外科主任医長。申し込み、9月22日木曜日までにホームページから申し込みを。QR があります。問い合わせ、日立総合病院医療サポートセンター地域医療連携室。電話 23-8343。 脳と体の 生き生き健康教室。時、内容、講師の順に読みます。10月6日木曜日。生き生き脳を保つ生活習慣。保健師。よく噛んで認知症を予防しよう。歯科医師。生き生き脳を保つウォーキング。健康運動指導士。13日木曜日。生き生き脳を保つ食生活。栄養士。生き生き脳を保つストレッチ運動。健康運動指導士。20日木曜日。お口の体操と口腔ケア。歯科衛生士。脳を使いながらの運動。健康運動指導士。27日木曜日。認知症の相談窓口等について、地域包括支援センター職員。生き生き脳を保つ筋力アップ運動。健康運動指導士。午後1時30分から3時30分。10月6日は午後1時までにお越しください。持ち物、室内用運動靴、筆記用具、タオル、飲み物、動きやすい服装で、場所、金畑老人ホーム、公共交通機関をご利用ください。対象、できるだけ全日程参加できる65歳以上の市民の方、先着30人。内容、認知症を予防し、いつまでも自分らしく生き生きと過ごすための生活習慣について学びます。申し込み、9月15日木曜日から電話で、健康づくり推進課 21-3300 へ。
子育て。本を読んで絵を描こう展の作品を募集。募集期間、9月20日火曜日から10月10日月曜日。展示期間、10月12日水曜日から20日木曜日。場所、日立シビックセンターアトリウム。対象、0歳から中学生。内容、本を読んで面白かったところや好きな登場人物などを絵に描いてみませんか？画用紙は図書館で用意します。作品は展示後参加賞を添えて返却します。申し込み。当日、記念図書館1階カウンターで申し込みを。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714。南部子どもの広場。親子で楽しむミュージックケア。日時、9月29日木曜日、午前10時30分から正午。場所、久慈交流センター。対象、未就園児1歳児からと保護者。先着10組、0歳児の託児あり。内容、音楽に合わせて、親子で歌ったり体を動かします。講師、森部美恵子さん、高橋歩美さん、日本ミュージックケア協会認定ワーカー。持ち物、飲み物、汗拭きタオル、動きやすい服装で。申し込み、9月14日水曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。縦横子どもの広場ラテンダンスエクササイズ。日時9月26日月曜日午前10時30分から正午。場所縦横交流センター。対象乳幼児の保護者先着10人無料託児あり、先着5人。講師、 松崎由香さん、ラテンダンスエクササイズインストラクター。持ち物、飲み物、汗拭きタオル、動きやすい服装で。申し込み、9月13日火曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。年齢別子育て講座、マミー&キッズ1歳。日時、9月27日火曜日、午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、1歳児とお母さん。定員6組、多い時は抽選。対象外の子の無料託児あり。内容、スキンシップを大切に親子で遊びます。講師、太田光子さん、元幼稚園教諭。申し込み、9月19日月曜日までに、直接か電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ。茨城キリスト教大学アンネローゼ子育て支援講座2022年度後期日程表。年間を通して様々な子育て支援講座を開催しています。9月以降の講座は右の QR から子育て支援室アンネローゼのページで確認できます。一人でも初めてでも大丈夫です。この機会に参加してみませんか？写真が2枚あります。いずれも講座の様子です。写真終わり。問い合わせ、茨城キリスト教大学カウンセリング子育て支援センター。電話 52-3215。遊びにおいで。もこちゃん広場。ふわふわ。時。1、10月3日月曜日。2、11月7日月曜日。いずれも午前10時から11時15分。ところ、多賀図書館。対象。1、2とも未就学児と保護者。定員。15組程度。内容、室内遊びが中心。のびのび。時、1、10月17日月曜日。2、11月14日月曜日。いずれも午前10時から11時15分。ところ、大瀬青少年の家。対象、1はおおむね0、1歳児、2はおおむね2、3歳児。定員15組程度。内容、外でシャボン玉遊び。多い時は抽選。市内在住で初めて参加する方が優先となります。申し込み、10月分は9月21日水曜日までに、11月分は10月27日木曜日までに、右の QR からか、直接電話で、子どもセンター 36-0048 へ。
自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、月額、申し込みの順に読みます。中町交流センター、歌集会、詩吟。第2、第4月曜日。13時30分から16時、1000円。石田、電話 090-9309-0271。 女性センター、ベジタブル会、料理、第1、第3木曜日、18時から20時30分、4000円、材料代含む、鍋谷、090-3066-5896、大久保交流センター、フラダンス、ティアレ、第1から第3金曜日、15時から17時、2000円、渡辺、090-2919-9965、大沼交流センター、ベルビック大沼、骨盤体操、第1から第3火曜日、14時30分から15時30分、1500円、柏村、34-1287、県内産農水産物の出荷制限自粛状況。表1、2とも8月17日現在。基準値、放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル。表1、国の出荷制限指示品目のうち、日立市が対象となっている品目。コシ油、野生、キノコ類、野生、イノシシ肉。表1、終わり。表2、県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目。原木椎茸、露地栽培、施設栽培、干し椎茸。表2、終わり。情報の詳細は、下の QR をご覧ください。市ホームページに掲載を開始しました。QR が3つあります。1つ目、市ホームページ。2つ目、県ホームページ。出荷制限指示などの状況。3つ目、県ホームページ。野生の山菜類、キノコ類を出荷・販売する方へ。問い合わせ、農産物検査、県産地振興課、水産物検査、県漁政課、電話 029-301-1111、代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は1時間あたりマイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日7月1日から8月4日。小学校。測定値の範囲。最小値から最大値。0.032 から0.093。中学校、0.039 から0.073。特別支援学校、0.053。認定子ども園、幼稚園、保育園、0.036 から0.091。国、県設置のモニタリングポストの測定結果。測定場所、測定の高さ。中央図書館、3.5 メートル。測定値、令和4年8月15日、0.037。西部支所、3.5 メートル、0.035。消防本部、1.0 メートル、0.035。中工事小学校、3.5 メートル、0.039。大沼小学校、3.5 メートル、0.044。久慈中学校、 3.5メートル、0.046。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は、市のホームページをご覧ください。問い合わせ、防災対策課原子力安全対策室、電話内線577。
久慈賛否や日立、秋の宴会メニュー。9月1日から秋の宴会メニューが始まりました。日立市の秋の味覚をぜひご堪能ください。写真が4枚あります。1枚目、久慈賛否や日立の全景。2から4枚目は、秋の宴会メニューのコース写真です。2枚目、キンパ、7700円。日立牛をメインにしたプレミアムコース。3枚目、三、5500円。秋の味覚を感じるスタンダードコース。4枚目、コンペキ、3850円。ボリュームを控えたお値打ちなコース。写真終わり。期間限定、飲み放題付き和解席プラン。お食事のボリュームは控えめに、1800円の飲み放題をパックにした宴会プランが登場しました。期間、9月1日木曜日から10月31日月曜日。15人以上なら無料送迎バスも利用できます。9月15日木曜日からランチメニューが新しくなります。平日のお得な日替わりランチはそのままに、週末限定のメニューやお子様向けメニューが充実予定。ぜひお越しください。詳しくは、久慈賛否や日立ホームページをご覧いただくか問い合わせてください。QR があります。予約、問い合わせ、久慈賛否や日立、電話 53-8000。懐かしい日立市の風景がスクリーンで蘇る。今日に生きる、上映。すべて日立市で撮影が行われた映画、今日に生きる、昭和34年作品、主演、石原裕次郎が上映されます。昭和30年代の日立鉱山や日立駅、平和通りなど、当時の日立市の様子を映画の中でご覧いただけます。時、9月16日金曜日から29日木曜日。上映時間、確実正午から。ところ、シネマサンライズ、シーマークスクエア内。料金、一律1000円。詳しくは、右の QR をご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、シネマサンライズ、電話 32-5805。写真が3枚あります。いずれも映画の中の場面です。裕次郎さんやその他の出演者の背景に、日立駅や日立鉱山が映り込んでいます。写真終わり。
編集発行、茨城県日立市。市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、 日立市助川町 1-1-1、 電話 0294-22-3111、 IP 050-5528-5000。 必ず050から発信してください。日立市ホームページ https://
www.city.hitachi.lg.jp/
日立司法バックナンバー https://www.city.hitachi.lg.jp/SHISEI/006/001/KOHO_INDEX.html
過去の司法は24ページ左下の QR コードからアクセスできます。8月1日現在の人口世帯数169,406人、前月比-254、男84,418人、-143、女84,988人、-111、77,200世帯、-111、7月の出生数、75人。以上で、声の広報、司法日立、令和4年、2022年9月5日号、ナンバー、1728を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。